い北の国、ロシアの小さな田舎の村です。もうずいぶん昔のこと、この村にマルチンという年老いた靴屋が住んでいました。だいぶ前に奥さんを亡くし、イワンという息子と二人で暮らしておりました。そのイワンも大きくなり、しきりに家を出たがっていました。
ああイワン、どうだい、この靴の出来栄えは。自分で言うのもなんなんだが、傑作だと思うんだがね。
ああ、でも誰が履くんだい、そんな小さな靴。
そりゃお前、店に置いておけば誰か必要な人が買っていくだろう。ところでイワン、どうだい、考え直してお父さんの後を継いでくれないか。ここにいて一緒に暮らそうじゃないか。
またその話かい。僕はこんな田舎で暮らすのはうんざりなんだ。それに一生靴を作って終わるなんてごめんだね。みんな都会に出て行っているんだ。それにどうせこの仕事もお父さん限りだろ。だったらこの財産を今僕にくれよ。都会に行くにはお金がいるんだよ。
へえ、どいつもこいつも自分のことばかり。よーし、それならそれでいい。お前なんかもう私の子供じゃない。さっさと家を出て行け。お前の顔なんかもう二度と見たくない。
イワンはもらうものをもらうと家を出て行ってしまいました。そしてマルチンは一人ぼっちになってしまったのです。
おじちゃん、お仕事しているの？入ってもいい？
ああ、坊やかい。いいよ。坊やは靴屋になりたいのかい？
うん。おじちゃんのように素敵な靴を作ってみたいな。でも僕のうちもうじき越しちゃうの。だからおじちゃんのお仕事を見るの今日が最後なの。
ああ、そうかい。それはお名残惜しいね。みんなこの村から出て行ってしまうんだね。
と家々に灯る明かりを見ながら、マルチンは深いため息をつくのでした。そんなある日、近くに住むソーニャという婦人がマルチンを訪ねてきました。
マルチン、近頃どう？あれ、ずいぶんと浮かない顔してるじゃないか。
おお、ソーニャかい。お前さんはいつも明るくていいね。どうしてそんな顔をしていられるんだい？
そりゃイエス様が私と一緒だもの。
ほうほう、そうかい。お前さんにはそんな連れ合いがいるんかい。わしなどは家内に先立たれ、男で一つで育てた息子にも見捨てられ、もう何を頼りに生きていったらよいか、そう思うとね。
そうだったのかい。私には一人暮らしでのんびりと人生を楽しんでいるように思えたんだがね。そう言われてみれば、一人ぼっちっていうのも辛いもんだね。それじゃどうだい、私の信じてるイエス様を信じてみないかい？
イエス様？それはお前さんの旦那じゃないのかね？
そりゃ私の旦那じゃないよ。マルチンは聖書というものを読んだことがないのかい？
そうだね、子供の頃父親に連れられて教会に行った時、よく聖書の話は聞いたがね。
そうかい。それじゃあここに聖書があるから読んでごらんよ。
ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は
信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。しかし我に帰った時、彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、 またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
わしの息子みたいなのはどこにでもいるんだね。いや、だがわしはあいつが帰ってきてもこの父親みたいに優しく迎えてはやらんぞ。父親を見捨てた者はそれ相応の罰を受けるのは当然だからな。
マルチン、ここに出てくるのはお前さんの息子じゃなくってお前さん自身のことなんだよ。
なんだって？なぜこの息子がわし自身なんだい？
私たち人間は神様から離れて、神様がどんなに愛してくれても知らん顔で自分勝手なことばかりしている。でもそんな自分の姿に気がついて神様のもとに帰れば、神様は喜んで私たちを迎え入れてくださる。さっきお前さんは子供の頃に教会に通っていたと言ったろ。でもその後はずっと神様のことなんか忘れてたんじゃないか。でも神様はお前さんが神様のところに戻ってきて礼拝を捧げるのをずっと待っておられるのだよ。
そう言われればわしは今まで神様のことなどちっとも考えてこなかったよ。
そうそう、あさってはクリスマスだね。私たちが神様に背いて犯した罪の罰を私たちに代わって受けてくださった神の子イエス様の誕生をお祝いする日だよ。
ああ、そのソーニャと一緒におられるというあのイエス様のことだね。
そうだよ。明日の晩はクリスマスイブで教会で礼拝とお祝いがあるから、あんたもおいでよ。
マルチンは昔父親に連れられて通った頃のクリスマスを思い出していました。雪の中に灯る教会の明かり、色とりどりに輝くクリスマスツリー、人々の楽しげた会話、美しい賛美歌。マルチンは久しぶりに教会に行ってみることにしました。
マルチン、ようこそ。よく来てくれたね。
ああ、楽しそうだね、ソーニャ。ゆうべ聖書読んでみたよ。イエス様はわしのような息子を憎み、他人を羨むような罪深い者のために十字架にかかって死んでくださったことがよーくわかったよ。そのイエス様がよみがえって今は人ともにいてくださる。今年のクリスマスは今までになく心からお祝いできるような気がするよ。
厳粛な中にも楽しいお祝いの会が終わり、家に帰るとマルチンは教会でのクリスマスが楽しかっただけに寂しさが身に染みてきました。
一人ぼっちってのは寂しいもんだな。イエス様が一緒にいてくださるというのに何ということだ。そうだ、聖書を読んでみよう。少しは気が紛れるかもしれん。そしてイエスはその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から 足に口づけしてやめませんでした。そうか、わしは今まで自分のことしか考えていなかった。イエス様のために何一つしていなかった。まるでここに出てくるシモンみたいにだ。
マルチンはしばらく考え込んでいるうちにうとうとと居眠りを始めました。するとどこかから、
マルチン、マルチン。
眠い目をこすってマルチンは立ち上がると、
誰かな、今頃わしを呼ぶのは。あ、どなたかな。もしかしたらイワンが帰ってきたのじゃないだろうか。誰もおらんぞ。
マルチンが再び部屋に戻ると、
マルチン、マルチン。
今度ははっきり聞こえました。マルチンが窓の方を見つめると、
マルチン、私は明日あなたの家へ行きます。待っていてください。私は誰かって、あなたがよく知っているものです。必ず伺いますから、窓の外をしっかり見張っていなさいよ。
イエス様かな。イエス様が来てくれるなら本当に嬉しいんだが。ああ、そうだ、お迎えする準備をしなければ。イエス様に何を差し上げよう。わしの一番大切なもの、そう、この間作ったこの小さな靴、これがいい。いやいや、その前に家を片付けなければ。お茶を沸かし、お菓子を用意しなければ。いやいや、今夜は早く寝よう。明日の朝早く起きて準備に取り掛かろう。
マルチンは明かりを消すと急いでベッドに入りました。遠くでクリスマスキャロルを歌う声が聞こえています。